天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2011年5月19日タックポッドキャスト第81回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフォアさんです。
クイフォアです。
はい、お疲れ様です、
うん、お疲れ様です
うんっていうのがなんか気になってしょうがないんですけど
お気になさらずさっさと言っちゃって。
わかりました。はい、あー、ゴールデンウィークも終わってなんか遥か彼方の思い出のような気がしますよね。
そう、
働き疲れました。5月病かな
5月病、
うん、
例えばどんな症状。
何をやっても気力が湧かない。
何をやってもこう活力がないとか、こうやる気が出ないっていうのは5月に限った話ですかっていう。で、5月病の根拠のその症状を題があったわけじゃないですか、
うん、
そのなんかこう流れがね、
うん、
主訴と言ってみたものの、なんか別にそれは5月に限った話じゃないんじゃないかという私の意見です。
はい、まあ、5月にはね、クイフォアさんと遊んでもらって写真いっぱい撮りました。
あ、そうなんですか。
うん、あの名古屋市科学館に行った時にもね、名古屋市科学館の展示物、あれ撮っていいやつがほとんどじゃないですか。
そうです ね、基本的に撮っていけないものっていうのはないかな、そこには、
うんうん、パシパシ撮りましたし、まあ、バーベキューもやったしね。バーベキューってパシパシも撮ったし、うんうん、でまあ、お肉取るふりしてパッとこうカメラ横に向けてね、クヨさん撮ったりとかっていうのも
あるあるあるあの見て見てこの写真とか言って覗き込んだところをカメラモードになっててセルフィーで撮るっていうね、あのちょっとなんていうの姑息な感じのね
そんなん番組で言うことないじゃないですか、ね、やりますけどそれ言わんでもいいじゃないですか、
う
ん、なんか
ダメですよっていう
基本的人権の侵害ですよ。
いやいや、その前に肖像権を侵害しまくってますよね、
うん、でもいいじゃないですか。でもどうせクヤさんその後あるでしょ、私のですから iPhone 奪って消すんですから、
うん、その前にあれですよね。
なんですか。
とりあえず Google フォトと Amazon プライムフォトにあのバックアップ取ってますよね。あと iCloud とね。
そうです、ね、なんで知ってるんですか。速やかにあのWi-Fi ルーターを起動してWi-Fi に結んでパッとあのバックアップしてるんですけど。
はい、
やっぱご存知でしたか。
はい、だってなんか得意げにお話になるからねこれ存じてますよく。
そういう意味ではこの写真のクラウドサービス便利ですよね。
私そういう意味で便利かどうかはちょっと同意しかねますけれども
わかりました。じゃあ言い方を変えます。もしもね、
はい、
じゃあ、
はい、
私は今消されたらっていう話しましたけど、スマホなくした時とかに、ね、写真がほら なくなってしまうと悲しいじゃないですか。
ね、悲しいですよね。まあ、そうじゃなくてもやっぱり、はい、あの iPhone って結構、
うんうん、
まあ、今でしたらね結構 1,2 パとか、まあ、その上 の容量とかでこう容量が記憶容量が増えたんですけれども、それにも増して1つあたり の、うんうん、あの写真のファイルの大きさですとか、
はい、
あと動画も 4K で撮れたりすると、まあ、どうしてもやっぱりファイルサイズっていうか大きくなっちゃうので、
うんうん、
あの記憶容量をiPhone の中の記憶容量っていうのはやっぱり圧迫するので、
うん、
まあ、いらない写真とか、まあ、とりあえずこの iPhone の中にはなくてもいいかなっていう写真をどこかにこうなんていうか対比させるというかね、うんうん、はい、移動させるっていうことができるっていうのはいいですよね、
うん、そうですね、うん、まあ、機種変するときも簡単やしね、考えてみたらね、
まあ、そうですね、
まあ、一つは今クイフォアさんが言ったようにその無駄な容量というか、無駄って言ったら端末のストレージの節約をするということと、まあ、なくした時とかですね、こう私のように無理に消された時に、まあ、安心という意味でこの写真クラウドっていうのは、まあ、いいですよね、
うん、一部同意しかねますけどね、
はい、まあ、そういうわけでですね、ちょっとあのネットで記事を見とったらインターネットウォッチからですね、思い出を簡単に掘り返している写真クラウド参戦ということで、まあ、あの記事の紹介があったんですけれども、
うん、
まあ、3つのクラウドサービスがここには紹介されてます。一つ目は今も出た Google フォトですね、
うん、
で二つ目は Microsoft がやってます OneDrive、 3つ目は今も話が出た Amazon がやってます Amazon プライムフォトという3つですね、
うんう
ん、クエさんはこれのうちどれ使ってます。
私はね、
はい、
Google フォトを今メインで使ってます。
やっぱりそうですか、
うん、一旦ね OneDrive も使ってみたんですけど、
うんうんうんうん、
使い勝手を比べた時に Google フォトの方が勝っていたので今は Google フォト1本にしてます。
うん、ワンドライブはね特にね Mac ユーザーには親和性が悪いですよね。
ね、タグがね、うん、まあ、自動でついてくるんですけれども、そうそう、学習してねつけてくれるんですけれども、うん、であとタグの編集はできるんですが、うん、確かタグがね一つのファイル例えば画像1個について、うん、3つまでしかつけられなかったと思うんですよ、うん、ですからそのアプローチの仕方としてこういう検索ああいう検索ってしたいときに、まあ、タグがそのなんていうかなその、まあ、一番手っ取り早いのでタグを使おうと思っても3つまでしかつけられないっていうところにちょっとなんか不自由を感じたっていうのと、うんうんうん、とうとうですね、
うんうん、それに比べると Google フォトは自分でタグはつけられへんけど、うん、自動の機械学習っていうんですかあれでね、うん、すごくしっかりとつきますもんね。
そう、本当になんていうのかな日に日に賢くなってますので。
そうそうね、
初め猫と犬の区別がついていかない行かなかったんですけれどもね。
そ
う。なのにもう最近ではもうちゃんと犬は犬、猫は猫っていう風に分かれてますしね。まあそれだけの話ではなくて、場所もね、大体皆さんがよく撮ってるものっていう場所、有名観光地っていうのは、うん、学習してますし、あとロケーションもね、GPS をその参照していいよっていうことをオンにしていると、うん、推定 の、場所っていうのでこう多分ここで撮ったんじゃないですかっていうのを私の1日のその、まあ、移動のルートを見て時間と照らし合わせてここで撮ったんじゃないですかっていうようなことでマッチングして提案してきたりとかっていう機能があります。それは全員に見れるわけではなく基本的には自分と自分だけで管理するっていうもので、で場合によってはそのみんなに公開していいよっていうふうになればそれを公開するっていうこともできますし、基本はオフになってますので、まあプライバシーっていうかそのことは守られているという機能なんですけどもね、そういうのがあったりします。
ちょっと Google フォトのいいとこもう一個私から言っていいですか。
どうぞ。
写真用のノーカウントっていうのがあって、うん、どんなことかというと1600万画素以下の写真であれば、うん、もう容量カウントしないですよね。
まあ、例えば iPhone の中に、Google フォトっていうアプリが入っているとします、うん、まあ、入ってないとできないんですけど基本的にはね、
はい、
でバックアップしてくれるんですけれども、その中で一応設定っていうところの中にバックアップと同期っていうのがあって、そこに、アップロードサイズを選べるんですね。で、例えば iPhone なんかで 4K とかで撮った動画ですとか、うん、あとは、まあ、写真もやっぱりサイズが大きくなってますので、それを元のサイズっていう風なのチェックのまま、アップロードしてしまうと、まあ、バックアップですよね、撮ってしまうと保存容量を消費します。ですけれども、Google お任せの品質を保ちながらファイルのサイズをスケールダウンするっていう風にチェックを入れておくと、うん、高画質のまま無料の、容量無カウントでいきますので、そちらの方だけ、うんうん、忘れずチェックしていただければいいかなと思います。
そこにチェックしときゃ1600万画素以下に、まあ、Google が仕上がるってやつですね、
うん、そう、勝手にしてくれます、うんうん、スケールダウンしてくれます、はい、ですので自分でなんかこう悩まなくていいので、そこのチェックだけ
は、うん、リサイズとかする必要ないってことですね。
そうですね、はい、はい、
まあでもこれどう見ても Google フォトが一番お得なんですかね。
Google フォトがね、一つ私唯一ダメだなって思うのは、うん、日付の検索がうまくできないんですよ。ピンポイントの日付。
ああ、そっか。スライダーをグーッと絞らなあかんってやつ。
そうそうそう。で、うん、日にちも例えば2017年何月何日みたいなのを入れると、うん、その数字に引っかかってくるものすべてを下がってくるんですよ。
出てくる。
そこが弱いんですけれども、うん、まあまあ。まあ、でもなでき全くできないっていうことではないので、まあ
確かにね、というわけでこのデジタル時代のこの写真整理っていうのはこのクラウドサービスで便利なんでしょうね。
うん、
というわけで、まあ、ゴールデンウィークに撮った写真だけではなくてですね、日々の写真もこのようにクラウドサービスに投げておくと整理や後で見直すというのも大変簡単になります。まあ、私と久我さんの結論としては一番は、まあ、とりあえずは Google フォトがおすすめかなと思いますんでね、皆さんもご活用ください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年5月13日9時4分にリツイートした記事です。アップ急性スマホで加熱焼損事故、原因はバッテリー、購入者専用の電話窓口を開設、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
これとかアップ急って聞いたことあります？
ある。
なんか
最近ちょいちょいにぎわってます、
うん、会社
の、まあ、なんか手のいい OEM ってやつですか。 はいはい。
まあ、この話は何かと言いますと、この家電ベンチャーのアップ Q という会社が去年の9月に SIM フリースマートフォンアップ Q フォン A01X で起きたバッテリー充電中の加熱事故や、焼損事故について充電時のバッテリーが悪いですよということを発表しました。それが5月9日です。消費者庁が経産省の指導のもと、まあ、いろいろやったらそうでしたということで、その、まあ、対応窓口を立てたんですよということですね。ただこの報告の仕方にもすでに問題があったらしくて、これまでにもう4件のこの事故があったんですけれども、そのうち2件は重大事故と。でそれを消費者庁、つまり経済産業省に通報する義務があるんですが、その通報がまあ遅れたと。それで厳重注意を消費者庁からもらってるそうです。何もかもがお騒がせな会社ですね。こう
なんだっけ、電動バイクとかね、あとはモニターとかね。
電動バイクもあんまり評判良くないんですか。
うん、なんかこういろいろちょっと危険とかいう話とかね、聞きますよね。
あの何でしたっけ、モニターはあれでしょ、消費者にスペックを嘘ついて売ってたんでしょ。ですよね、
嘘ついてっていうか、ちゃんと調べてなくて出してたっていうね。は
あはあ、まあそれは目は何ていうんですか、人のところに工場で作ってもらってても、まあ、売るもんとしてはそれじゃ言い逃れはできないですよね。ちゃんとしっかりやらんとですね。
そうね、うん、なんかあの消費者の責任とか言われても困っちゃいますよね。はい、
まあでもこのアップ Q だけじゃなくて、こんな感じの今商売が多いんですよね、実際には。私そういうふうに思うんです。
いやもうなんだろう、こう世界の工場、中国に何でも作ってもらって、うん、あとはこう広告とかパッケージ、うん、まあ、要するになんか夢を売るっていうか、夢を語って夢を見てもらって、じゃあ買ったっていう風になる、こうなんか中身よりもこう売り方が上手だったら売れるみたいなイメージでいますけど、どうですか。
私もそう思いますね。あのデザイン、デザイン言ってるじゃないですか、
はい、
うん、そのなんて言ったらいいんですかね、デザインもですね、実際もそのデザインで作り込んでもらってるっていうところもあるんでしょうけど、
うん、
ほとんどがあれなんでしょ、その深センとか の, あの電気デパートみたいなとこ行って、
はい、
でそこが商社で取り扱いで、ああこれな、じゃあこれうちのマーク入れて1万台作ってくれとかっていう話らしいですね、実際には、
うんうん
うん、その設計図持ち込んでどうとかではなくって、もうすでに出来上がっているものがあってそれをという話です、まあ、一部仕様はちょっと変えるんでしょうけどね、
うん、
まあ、色塗ったりするぐらいは
色、まあ、色も仕様のうちですかね、
まあ、色も仕様のうち
です
よ、
まあまあそうですけども、なんかちょっと、まあ、食べ物であればやっぱり食べ物なりのその安全性、うん、
はい、
例えば電化製品だったら電化製品なりの安全性っていうのを守った上でこう売らないといけないっていうところは基本だと思うんですけど、なんか最近はなんかそれについてもなんかなんていうのかな、擁護する声があってびっくりしたりするんですけどね、
うん、まあ、そうですよ、なんかベンチャーやったら何やってもええんかって、うん、DNA の話で出ましたけどね、あの、
は
あ、というような風潮があって、それを堂々とあのなんていうんですか、マスコミとかでも言う人多いじゃないですか、
はい、
ベンチャーにそんなに求めてはいけないとかですね、
そう、うん、なんかスピード感が大事とかね、なんかよくわかんないスピード感ですけどね、うん、とりあえずなんか4台発火したんでしたっけ。
ですね、4件事故があって、そのうち2件が重大で、そのうち2件は非重大だから、多分2件が
加熱発火
引いたんじゃないですかね。
あ、なるほど、なるほど、そんな感じですかね、うん、にしては全体の数ですよね。
あ、何台ぐらい売れたか。
そうそうそうそう、まあ、1台でも、まあ、あっちゃいけないって言っても、まあ、バッテリーですからね、ないとは限らないわけじゃないですか、
まあ、そうですね、100万分のうち4台やったらね、4ppm ってことですからね、優秀じゃないかって話やけど、うん、まあ、1台また上がるんですよ本当はね。でもこれが100台のうち4台やったらね、 4% ですからね、
うん、うん、だからどれぐらい売れてたのかなっていう感じがするんですけどね。
まあでも iPhone の台数とはもう桁が2桁ぐらい違うんじゃないですか。
2桁で済みますかね。
2桁かもしれないですね。とりあえずアップ Q のこの端末を周りに持ってるという人は見たことないです。私は、
まあ、いないでしょうね、うん、だってもともと iPhone が多い。
そうですよね。でその中でもやっぱりギャラクシーは持ってますとか、ニュアンス量は持ってますっていう、あとエクスペリア持ってますって見るじゃないですか、うん、まあ、エクスペリアとギャラクシーは大手ですけど、まあ、だからニュアンス量もなんかまあね、欲しいところのトリニティさんで、そんな大きい会社じゃないのがやってるから、ね、はい、いわゆるベンチャーですから、これと同じような並びとしたら、それよりもまだ数少なかったのかなっていう私はイメージですけどね。
うん、
でもあのツタヤ家電とかで売ってるでしょこれ。
あ、そうなんですか。
確かアップ Q って、まあ、直販もあるけど、 まあ、伝えて家電、まあ、伝え家電とかあと伝え書店とかそうですけど、
はい、
あの、
はいはいはいね、
最初の頃はあの CD のレンタルから始めたところなんですけど、
うんうん、電化製品に詳しくない人が、うん、おしゃれ家電を求めてくるっていう風なので、
はい、
まあ、おしゃれなのはもちろんなんですけど、うん、あの私たちみたいにある程度自分で調べる力がない方が、
はい、
買うっていうイメージなので、そこを補強してくれるお店でなきゃいけないと思うんですけどね、うんうん、そこを補強どころかね、これ売ってるっていうのはちょっとびっくりしますね。そうそう、
まあまあ消費者を補強してくれるのは大阪で言えば上信電機ですよ。
そうですよね。
あ、もう上信、まあまあ、親切ですよ、はい、もう付きまとってきますからね。
付きまとってくるっていうのは全然褒め言葉に聞こえないんですけどね。あ、
言い方
は
ありますけど、もう親切丁寧に電池1個買いに来ただけやねんけどと思いながらですね。まあ、そんな感じで、まあ、そういう売り方のお店とかじゃなくって、物を売るんじゃなくってデザインを売るっていう感じなんですかね、今の流行りがね、
うん、ただデザインと安全性がどちらかしか取れないのであればね、まあ、両方取れれば一番いいんですよ、うん、でもどちらかしか取れないってなった時に安全性ではなくデザインを取ってるっていうイメージがしちゃうんですけど、どうですかね、
うん、まあそうなんでしょうね、まあ、安全性はおざなりして、その自分ところのまあ特徴を出して売るというやり方なのかなっていうのはありますけれども、まあでもこれから改善していってくれればええとは思うんでですね、
そうね、
まあ淘汰されるか改善していくかちょっと見守りたいと思いますね、
はい、
うん、というわけでこのアップ Q の製品の話ですけども、もし買われた方がいらっしゃれば、フリーダイヤルの 0120-291-700 でバッテリー問題について対策を取ってて、平日の10時から18時まで受け付けているということですんでですね、皆さんもしよろしかったら利用してみてください。
はい、
2017年5月13日15時35分にリツイートした記事です。 J アラート受信できないスマホもアプリ利用呼びかけ、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはですね、 J アラートという大きな災害だとか、まあ言ったら大雨の情報だとか、あとはまあ武力攻撃情報、うん、最近でしたらまあですね、まあ、弾道ミサイルの話ですけれどもが来るよっていう時に、うん、まあ、基本的には地方公共団体、市とか県とかね、に消防庁から送られて、まあ、いろんな方法を使って送られて、その受信機が自動起動して、まあ、行政防災無線っていうんですかとか、あんなんとかね、うん、に行くっていうシステムなんですが、実はそれをキャリア、つまり携帯電話会社にも気象庁から直接、まあ、気象情報が行ったりとか、武力攻撃の情報だったら、弾道ミサイルの情報だったら、今度は消防庁から携帯電話会社に行くっていうのが行ってて、それが、まあ、うん、いわゆるエリアメールとか緊急速報メールで受信することができるはずなんですが、
うんうん、
一部の、まあ、スマホではできないものがあるということだそうです。
うんうん、
でですね、大手のキャリア、うん、まあ、3キャリア、ドコモ、KDDI、ソフトバンクですね、
うん、
まあ、ワイモラバイルも含んでの大手キャリアはもう OK ですと、
うん、
で MVNO もう基本的には OK なんですけど、奥田さんね、 IIJ のサイトを見たって調べてみたんですよ、
うん、
それちょっと iPhone はいいけど、なんか Android はダメやから、
うん、
あのなんですか、ここの記事にもあるんですけど、この IT メディアの記事にもあるんですけれども、うん、Yahoo 防災アプリっていうのの入れて、それのまあプッシュ通知を利用してくれみたいなの書いてあったんですよ、
うん、
これ なんでなんですかね。
基本的になんか iPhone には Apple 標準でもうそういう機能が載ってるんです、うんうん、
このエリアメールとか緊急速報メールを受信できるようになってるってことですか。
Apple、の言葉を借りると、日本の気象庁と日本政府は速報を配信していると、う
んはい、
それを受信するっていう設定を iPhone でしていれば、うん、取れるというので、4S 以上の機種に関しては、うん、そういったものをあの受け取ることができますというふうになっています。
それあれですよね、設定の通知のところにアプリの通知がバーッとなんで、うん、そうそう、一番下に、
う
ん、確か緊急速報オンオフってあるじゃないですか、あれのことですかね。
そうですそうですそうです。
じゃあこれはキャリア関係なく、まあ、
関係なく
iPhone の iOS の機能として対応してる、うんっていう感じですね。
そういうことです、はい、ですので例えば、うん、日本の、うん、日本で買ったものではなくて、
うん、
日本販売の SIM フリーの iPhone とかいうのではなくって、例えば私はアメリカで買ってますけれども、うんうん、そちらの方も今の画面というか設定通知を見ているんですけれども、うんうん、あのそこにはちゃんと緊急速報っていうので出てきます。チェックが出ててます。
iOS の日本語版さえ使ってればちゃんとその設定はあるということですね。
はい、あるということです。
それに対して Android はいろいろあるからか、そういうことか、
うん、そういうことだと思いますね。でそれでなんかね、でもね、なんかキャリアで買った Android は大丈夫っていう、
うん、
らしいんですよ。
Android の OS って各キャリアがちょっといじってるじゃないですか、うん、自分のところに、うんうん、そこで、まあうん、もう設定ができてるみたいな感じなんですか、
ね、っていうだと思いますね。ですから、ここで盲点なのは、うん、SIM ロックがされていないフリーで買っている Android の端末の方は、うん、まあ、要するにアプリサービスでこういったことを、うんうん、あの情報取得してくださいねっていうことだと思いますね。
なるほど。それだけこの、うん、じゃあもうなんていうんですかね、ヤフー防災アプリっていうのは信頼性が高い、まあ、サービスなんですね。じゃあなんか大雨警報が出るときとか、なんかこれを入れたらいいっていうのも聞いてて、昔入れたことあってもう今抜いてたんですけど、
うん、
今回この記事見ても弾道ミサイルの情報も来るんやったらと思って入れてるんですけどね、
うん、まだとりあえず届きそうなのは来ていないので、うん、今のところ私の中では失敗しましたっていう通知が、うん、NHK ニュースの NHK ニュース防災っていうあのアプリがあるんですけれども、
うんうんうん、
NHK のテレビの放送ではなくって、
はい、
独自で中継をしたりとかですね、
うん、
そういうアプリがあるんですけれども、それであのメッセンジャーできます。
なるほど。 NHK の、ま、言ったらインターネット上の報道番組、
はい、
っていうことですね。
そうです、はい、
なるほど。
それには来てますね。
なるほど。
ここ最近ね、あのちょっとちょいちょい飛んでくるじゃないですか、
はいはい
はい、まだ到達してないですけどね、うんうん、到達したらやることですけど、まあうん、でもそういった情報は、はい、
来てますか。
来ます。
うん、北朝鮮も昔一発目ね、日本を通り越えてほら三陸沖に打ち込んだじゃないですか、
うん、
あれ以来は日本を越えるようなことしてないですもんね、
はい、
やっぱり地震とかの速報とかあるじゃないですか、あの先に、
うん、はい、
なんか地震が来、大きな揺れに備えてくださいみたいなあんなね、やっぱりないと怖いですもんね、
う
ん、
これから来ますよっていうのがこうピロンって待ち受けの画面に出るんですよ。
出る出る出る。ピーハとかやつでしょ、うん、あの早く届く波を先に検知して、それをなんかこう警告してくれるでしょ。
はい、
うん、で来ますもんね、ほんまにね、まあ、大きな揺れでも、まあまあ、私は3度、うん、震度3ぐらいまでしか経験したことないですけど、うん、来ますもんね、あれすげえなと思って、
うん、
でもやっぱりそういうところになんか私も盲点があった、知らなかったですね。
そう、 iPhone だと原則来ちゃうんで、
うん、
あの全く考えてなかったっていうかなんですよね、うんうんうん、でもあのほとんど MVNO で、
うん、
まあ、ですと、まあ、基本 SIM ロックフリーって言われる端末と、うん、まあ、セットで使うっていうことになると、うんうん、わざわざ高い、まあ、高級品の部類に入る iPhone っていうのを選択しないで、そこまでまあ結局そのコストダウンしたんだったらやっぱ iPhone、 Android でっていう風に思われること多いので、
うん、
MVNO でこだわってなければ結構 Android の端末使ってらっしゃる方っていうのも多いかもしれないですね。
まあ、確かにそうですよね。考えてみたら別にその私らなんかはもうずっと使ってるし、家に Mac もあるから親和性が高いんでずっと使ってますけど、そうじゃなかったらね、メールができてウェブができて写真が撮れればええんやったら Android の2万円ぐらいでもそんな変わらんのでしょ、
うん、なんか、巷ではですね、うん、もうすっごく不思議なんですけど、
はい、
2人のお母さんが私の隣で喫茶店でお話をしてるのがこう漏れ伝わってくるところでは、
うんうん、
スマホと iPhone っていう、
うん、
話をしてるんですよ。
あ、なるほど。Android はスマホで、はい、iPhone はもう iPhone なわけですね。
そうなんですよ、
まあ、Mac とパソコンみたいな話ですね。じゃあ昔よく言われたね。
そうなんですよ。だからなんかすっごくしくて、いやあの iPhone もスマホなんだけどなって思いながら、こうなんかおかしくってっていう風で、だからこう別格のね感じなんですよね、うん、そういう区別の仕方があるんだなっていうか勉強になりましたけどね。
ちょっとその人にブラックベリー見せて、これはどういう分類ですかって聞いてみた
いそうですけどね、いやそれガラケーちゃうんって感じですね。
本当ですか。パーム見せてたの。パーム、
いやわかんないけど、なんかブラックベリーってキーボードが、物理キーボードがついてるイメージなので、どっちかっていうとガラケーに近いかなと思いますけどね。何の話でしたっけこれ。
J アラートの話ですね。
あ、はいはいはいはい、
はい、ま、 というわけで J アラートですね、受信できたらした方がいいに決まってます。まあ iPhone の人はいいですけれども、もし Android で MVN の方これ聞いていらっしゃれば、ぜひですねこのおすすめの Yahoo 防災アプリというものを入れて、プッシュ通知で J アラート相当の情報を受け取られることをおすすめします。
はい、
2017年5月13日12時17分にリツイートした記事です。カード番号とセキュリティコードが記載されていない新しいクレジットカード、ルクセンブルクの ICT イベントで展示、 IT メディアからの記事です。
はい、
福岡さん、どんな感じのものかというと、普通のクレジットカードの大きさなんですよ。大きさは、
はい、
で
面積がね、
面積がね、うん、で普通のクレジットカードはど真ん中のところに16桁の数字変えたじゃないですか、
うん、
ドーン、あれはなくて、右下のところにカードの面積の4分の1ぐらいがディスプレイみたいになってるんですよ。
はい、
でそこにスマホを近づけて Bluetooth で認証した時だけ数字が出てくるよっていう話 で、
うん、
で今はカード番号を表示してチェックコードですか、
うん、
セキュリティコードを表示するだけなんですけど、将来的にはなんかいろんなあれでワンタイムパスワードみたいな感じでね、毎回カードの番号変えたりだとかしようっていうようなものです。
はい、うん、カード会社がね、なんか協定結べばね、1枚のカードで例えばアメックスだとかビザだとかマスターとかっていうのを1個で表せたりとかできたらいいかもしれないですね。
うん、まあそれもそうですよね、
うん、
で何よりも落としてもね、これだったらカード番号分からへんから安心ですよね。
はい、
再発行してもらえるだけのことでしょ、カード番号変えたりせんでも。
うんうん
うん、もういいですね、なんかいいですね。
うん、ただ壊れたりとか、
そうね、
あとスマートフォンなくしちゃったとか取られちゃったとか言うと ね、まあ、
ね、
結構ややこしい話になりますよね。
まあ、これカード会社がこの Apple Pay で Apple がほらカード番号を、ね、そこから取り出して端末自体をっていう話してるじゃないですか、
うん、はい、
クレジットカードとして使うっていうような感じでね、
うん、
あれとしところに負けられんっていうような感じなんですかね、これは。
そうね、まあ、ただ今は本当にそれも含め、
はい、
まあ、スキミングで被害に遭ったりとか、いろん なんていうかな、カード会社としても保証の部分でお金使ってるってすごい多いと思うんですよ。
なるほど、なるほど。要は、まあ、あれですね、私がカードの身に覚えない請求が10万あって、うん、クレジットカード会社にこれやられましたみたいなこと言ってね、はい、確かにご本人じゃないですねって、しかも保管もちゃんとされてるのに、そういうのを盗まれた被害者ですね、うん、じゃあそのお金はカード会社が保証しますねっていうふうになるっていうことですよね、うんう
ん、そうです、うん、ですのでそういったその必要経費というかが、はい、あのクレジット会社が補填している部分っていうのはかなり最近になって、
うん
う
ん、
もうね、
大きいですね、
ここ20年大きいと思いますね。
うん、うん、それに対してまあこのあれですね、そのまず食い止めることにお金をかける方が結果的にはカード会社としては、まあ、儲けが確保できるという言い方おかしいかもしれませんが、まあ、そうなるんじゃないかということですね。
はい、
クレジットカードってですよ、もう何年間も何も変わってないじゃないですか。
ちょっとなんか IC タグがついたぐらいでね。
そうですね、まあ、IC タグついてもその IC タグの恩恵ってそんなに我々受けてないでしょ。
そうね、いまだにまだほら古い、うん、何でしたっけ、こう
読み取り機とかが
ばっかり、読み取り機にあの、うん、スライドさせて読み取る機械使ってるとこいっぱいありますもんね。
まあ、そうですよね。なのでどうなんかなと思うとか確かにありますよね。
まだあとまだこれ本当に実用化が一応なんかテストが始まって、うん、まあ、早くても2017年9月でしたっけ、
はい、
以降だっていうことですので、うんうん、まあ、どうなっちゃうのかなっていうところもありますね。ま
あ、ありますね、うん、そう考えればですよ、例えば Apple Pay にしても、
うん、
Apple Watch の Apple Pay にしても、
うん、
そのロックかけては使えないじゃないですか。
はい、
ね、iPhone 側の Apple Pay もそうでしょ、そのタッチ ID で起動した状態でないと使えないでしょ基本的には。
はい、
で時計もそうじゃないですか、一回ロックを解いてその後ずっと腕につけてないと外してしまうともうダメでしょ、
うん、
っていう意味ではその方が安全ですよね。
そうね、
うん、
安全ですけれども、
はい、
またこれもいつかのタイミングで突破されるかもしれないですし、私結構怖いのは、
はい、
iPhone にこう登録してて、
うん、
Apple の Apple Store に今度買うものっていうのをこうバッグの中に登録していると、
うん、
もういきなり 支払いの画面になっちゃうんですよね、
うん、なる
間違えてタップするともうそれでチャリンってなんて発注ってことになっちゃうんで、うん、ちょっとそれがなんかこう手軽すぎて怖いなっていう部分はありますけどね。
ありますね。こういうのが進んできて認証を何度もするというか認証をしっかりとしてカードが使えるようにしてくれるというのは、まあ、ありがたいことでありがたいと思いますよね。この前の不正アクセス禁止法違反の、ね、何度も捕まってるおじさんの話じゃないですけど、
まあ、あとやっぱりどうしてもこういうものがデジタル化されるということは、はい、デジタルを管理する、まあ、サーバーなり何なりというものが必要になりますよね、はい、まあ、
そうですね。
ですからそこがまた犯されるとこれも根本から大打撃を受けますよね。
うん、そうですよね、まあ、確かに、うん、そっちのセキュリティも大事やっていうことですね。
そうなんですよね。ですから、まあ、いたちごっこな感は否めないですけれども、うん、まあ、やらないよりやった方がいいっていうことなんでしょうね、
うんうん、やらないよりやった方がいいけど、うん、やるだけの価値があるのかっていうのも難しいところだし、
うんうん、まあ、今のところまだちょっと見えないです ね、
うん、被害が出てからじゃ遅いし、
そうですね、う
ん、まあ、セキュリティのプロトタイプとしていろんな可能性を探っておくことはまあ大事なんでしょうね、
はい、
この新しいタイプのクレジットカードの技術ですね、この技術を進めていくことによって消費者が守られ、結果的に我々のね、例えばカードの会員料金とかですか、安くなったりするというふうにつながってくれればありがたい話なんですね。このようなセキュリティの高いクレジットカードが採用されることを望んでいきたいと思います。
はい、
2017年5月13日12時1分にリツイートした記事です。亡くなった人の SNS アカウント、どうすれば適切に対応する5つのポイント、シーネットジャパンからの記事です。
はい、
愛する人を亡くした時にツイッターアカウントがどうなるかなど考えもつかないですよね、その時は多分。
まあだってもう儀式に追われますからね。
そうそうそうそうそう、なので、まあ、近しくない人にこういうのの管理は頼んだ方がいいですよね。
そうね、
うん、
関わりが薄い人っていうか、おーおーおー、普段連絡が来ない人、だからその人だけでがキーで、
はい、
周りの人と接点がない人、
うん、
まあ、例えば私と大東さんの関係だと、
うん、
大東さんの親戚筋とはほら全く面識がないわけじゃないですか、なので亡くなったよとかなんとかだよっていう連絡とかが全くほら伝わってこない
可能性が高い
とか、ね、そうそうそう、
でも週に1回こうやって必ず連絡が、まあ、週に1回じゃないですね、週に 2,3 回連絡取ってますから、
はい、
あ、死んだかなと思いますよね。
あ、連絡がなかったら、
うん、
あ、静かになったら、
うん、
言い直すことでもなかったかそうね、
静かになったらっていう言い方おかしいですね、メッセンジャーが静かになったらですね、クリアさんの、
はい、でもその前に多分大田さんの場合は、うん、Facebook も静かになるし Twitter も静かになりますよね。
じゃあ死んだって分かりますか。
分かりますね。
私急に死ぬようなことないと思うんで、まあ、事故とかない限りね。
そう、でも、もうこればっかり分かんないですもんね。
まあ、そうですよね。どうします、うん、私が死んだらこの番組どうしますか。
どうもしない、どうもしない、
自然消滅、
そういうこと。
なんで
だってまず、はい、私一人では何ともできないし、
はい、
大東さんの管理の、サーバーなり、
あ、そっか、
そうそうそう、
じゃあ共同管理にしましょう。
管理なりいいです、いいです。
あ、いいんですか。いや、共同管理
いらないです。え、
はい、嫌なんですね、共同管理するのは。
はい、もうパスワードとか預かるのも本当嫌だもん。
まあ確かにそうですね、私も面倒くさいから嫌だな、 それはね。大体ね、なんですよ、全然違う話になってしまって申し訳ないですが、パスワードを覚えないのが一番っていうのが最近分かってきたんで。
そうそうそう
全部ワンパスワードで任してるから、はい、パスワード分かんないですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。そろそろ本編いきますか。はい、
あれですよ、私の iPhone の方の指紋登録してるじゃないですか。
はい、
私のワンパスワード見れますよ。
見れますね。あ、見れる風になってるんですか。
なってます、
あ、見れる風になってるんですね。はい、
じゃ死ぬ前に送ります iPhone1 台どれ
か送られてくるんですか。で、それは大東さんだけがそうおっしゃっていてもダメですよね。
ごめんなさい、じゃあ死んだら名古屋に送ってくれって書いておきます、
う
ん、
あ、連絡を、うん、あ、なるほど、
この iPhone を名古屋に送ってくれと、はい、ロックしたもんで構わないと、問題ないから送ってくれ。
はい、
あ、でもその時に多分久田さん中に入ってる写真見てブチ切れるんでしょうね。
うん、あと、はい、電源が切れ1回でも切れてリスタートすると、うん、もうあれですよ、指紋認証でいかないですよ。
うん、じゃああれです、チーロのバッテリーと一緒に
チーロのバッテリーつないだまま
そうそうそう、
送られてくるんですか。
そうそうそうそう、それなら安心でしょう。
デフォルト、そろそろ本題に行きますか。
あ、まあそうですね、今も本題からちょっとしかずれてないですね、はい、今の話もね
そうですか、
はい、今回の場合はね、
はい、
まあまあ この記事では気をつけてもらいたいことがありますということで、まあ、一つ目はソーシャルメディアを軽視しないという話で、まあ、ソーシャルメディア自体は、ね、こんなん買うとアカウント残ってもいいと思う方もおるかもしれないけど、やっぱりそれで悲しい気持ちになったりする人もおるんで、ですね、あの亡くなった方がやっぱり実際出てくることあるじゃないですか。久米さんどうですか、知り合いかもとかいうところに。
ああ、そうね、うんうんうん、
私は実際あったんでですね、
はい、ありますね。
この方亡くなったはずなのにと思ったっていうことはあるんで、うん、まあ、そういう意味では近しい人だとはあっていうね、やっぱり辛い気持ちになるんでですね、
うん
うん、で次にログインしないっていうことですね。例えばその誰か近しい人が亡くなってね、ログインの仕方知ってるからといってそれログインしちゃダメですよっていう話です、
うんうん、よくあるのはね、その方 の、 あのスマートフォンなりを使って、うんうん、常に、まあ、例えば Facebook ですとかは、うん、あのログインしたままになってますので、そこで、まあ、あの個人の、
うん、
個人のというか、まあ、この本人の、まあ弟ですとか、うん、奥さんですっていう方が代筆をして、
ね、
あのいついつ亡くなりましたみたいなこととかね、うんうん、お通夜のお知らせっていうのをあのフェイスブック上に書いてるっていうのは見かけますよね、うん、ちょっと、
ね、はあ、フェイスブックの場合はこのツイートアカウントっていう方法があって、
うん、
そのツイートアカウントにしてしまえば、なんかそのツイートアカウント管理人の人がどうですか、うん、この方亡くなりましたよとかっていうことは知らせることができるようです。その本人としてまあログインするわけではなくということですね。あくまでもそのアカウントのツイートアカウント管理人としてできるみたいです、
うん、
ツイートアカウント管理人はあなたがツイートアカウントになった時にアカウントを管理しますと。投稿のトップの固定や新しい友達リクエストへの回答、もしくはプロフィール写真の変更などができますが、あなたの名前で投稿したりメッセージを見ることはできませんよというふうに書いてますね、
うん、ただこのなんかツイートアカウントになって、うん、まあ、この方が亡くなりましたっていう申請をフェイスブックにする場合は、うん、なんと死亡を証明できる書類の提示が必要だということで、まあ、
そうですね、
はい、なんか結構厳密で、あの任された人もかなり結構 なんていうかな、こう労力を要するね、
うん、
はい、作業だということは、まあ、念頭にないといけないですね。
私のフェイスブックアカウントは久代さんツイートアカウント管理にしてますから。
そう、なんか今聞いてびっくりしました、
は
あ、だって知らない知らない知らない、
だってうちの、ま、家族というかね、
はい、
うん、私の近しい人はフェイスブックなんかやってる人いないんで、だから定期的に連絡取り合ってるのも久代さんぐらいしかいないんで
その響きもなんか聞きようによっちゃちょっとおかしいですけどね、別にあの連絡取ってないわけじゃないんですよね。
あ、すいません、Facebook の仕組みをよく理解している人でって言い方付け加えております。で、定期的に連絡取ってる人は久代さんぐらいしかいないんで、うん、この記事にあるように Facebook は Instagram も一緒らしいんですけれども、
うん、
死亡を証明できる書類の提示が求められるということが、まああれなんでしょうね、うん、E メールかなんかで送ったりさせられるんでしょうね、
うん、
で Twitter の場合はツイートアカウントができなくてアカウント停止だそうです、
うんうん、
でこの場合も死亡証明書なんかをくれっていうそうです。
うん、
さん、あの今ここで言うときますけど、あのツイートアカウントにして3年ぐらいしたら消してください。
大藤さんの、
うん、
はい、
3年経ったらみんな忘れるでしょ。
まあそうね、
でもどうなのやろと。ポッドキャストで番組ほら iTunes に登録されてるじゃないですか、
はい、
あんなんなんか消えないんですよね。
まあそうですね、削除しない限りは消えないですよね。
ですよね。そう考えるやっぱりちょっと死んだ後のこといろいろ考えとかなあかんですね、本当に。まあそういうわけで私が、死んだ後は久米さんにですね Facebook が管理してもらいますんで、管理よろしくお願いします。
うん、めんどくさいなタックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタッカー宛にツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
今回の大道さんのなりわいとしているという言い方が泥臭さと生活感があって好きですねと、ブラッフォード K ハート FC さんから5月の12日6時14分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
なりわいですよ、なりわいます、ね、これがまあ言ったら生活の糧っていうことですよ。
なんかもっと実直な感じの なんていうのかな、はい、ことに使う時の単語ですけどね。
実践感、はい、そうですね。いわゆるまあ一生懸命、ね、身を粉にして働いてるというような言い方ですか。
そうそうそうそう、
私なんかまさにそうじゃないですか。
まさにそう。
もう一回言いましょうか、聞こえにくかったみたいな。私なんかまさにそうです。常に身を粉にしてもう働いてるという泥臭さと生活感を生み出してみました。浦さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きましてはですね、やっぱり皆さん連想しますよねと、宇太郎さんから5月の12日17時32分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ何かというとですね、実は、ね、一緒に絵がついてるんですけれども、うん、ゴルゴ13がですね、うん、俺の後ろに音も立てずに立つような真似をするな、俺は後ろに立たるだけでも嫌なのでねって書いてるんですよ。これはおまけのコーナーでクヨさんが言ってたやつですね、うん、私の後ろに立たないでって。そんなになんかほんとイメージ悪いですよね。まるで私がなんかこうするみたいな感じじゃないですか、後ろにおったら、
うん、
されたことあります？
はい、
やっぱりやめましょうか。
イメージ悪いですよね。
この話やめましょう、やめましょう、やめましょう。
そうですね、
なんかいろいろ思い出してきたんでやめましょう。
あ、心当たりが終わりなんですね。
ないですけど、
なんか思い出してきたんですよね、いろいろ。
ないんですけど、こう物は取りようなんで、クヨさんから見たらそのなんかこうなんていうのかな、そうね、私が悪いようにしか言わないやろうなと思ったんでやめときましょう、この話
は
ね。
は
あ、
はい、
はい、宇太郎さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。クリバさんが女ゴルゴ13になって大道さんをボコボコにすれば大道さんが喜ぶと思いますと、せいじさんから5月の12日12時20分ツイートいただきました。
はい、せいじさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
別にね、あの女ゴルゴ13にならなくても、後ろから例えばね、あの腰に手を回したりしただけでもパンチされるわ、手はつねられるわ、もうえらいことされるんですから。
あの、待ってください、
はい、
後ろから腰に手を回せばっていう、なんか軽くたったそれだけのことでぐらいの感じの、
後ろから腰に手を回したぐらいでって言ったんです、
はい、何も変わらないですよね。
あ、そうですか、
はい、たったそれだけのことでっていうことですね。ぐらいでっていうのは、
はい、
その程度のことでっていう略ですよね。
そうですね、その程度のことでって考えておったんですが、
はい、まずそこの意識改革から必要ですよね。
もうせいじさん、すでにボコボコにされています。
こんなのでボコボコとは言わないでください。
せいじさん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
以後気をつけます。
本当ですね、
はい、
では続きまして、クエファさんには大道センサーが搭載されていて、大道さんが近づくもしくは声に反応すると角が出る仕組みになっていると思われますと、ルート導き師三菱重工さんから5月の12日12時41分ツイートいただきました。
はい、ルートさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、大道センサーってあるんですか。
あるね。
あるんや。あるんや。
あります。
私にだけあの角は見せるんですか。
じゃあ言いますけど、
はい、
見たことあるんですか。
え、ありません。
あるんですか。
ありません。
何色ですか。
黄色。
どんな形ですか。
タケノコの先みたいな。
タケノコの先。タケノコの先ってタケノコですよね。
はい、そうですね。タケノコの先端みたいなやつ。
はあ、はあ、見たことあるんですね。
え、ありません。
ですよね。
うん、でもそうじゃないかと思うときはあります。
そうですか。
はい。悪いのは私なんです。
本当にそう思ってらっしゃいます、
うん、本当にそう思ってます。
でも確認してるんですけど、このくだりループしますよね、うん、
そうですよね。違うんですよ、うん、だからその時は本当に自分が悪いと思うんですけど、
その時だけね、
すぐ忘れちゃうんですよ。なので
忘れないようにいろいろ努力してるんですけどね、こちら、
うん、私も忘れないように努力はしてるんですよ。
本当ですか、
うん、本当ですよ、本当ですよ。いい大人ですから私もね、何度も同じことで怒られるの嫌なんで、それをやってるんですけど、
それ嫌っていう風には見えないんですよね、うん、むしろなんかそれ好んでる感じするんですけどね、
まあ、そう思われてるのはちょっと心外ですね。
あ、そうですか、
はい、
へ
え。いや、もうそういう風に思われないように次から生まれ変わります。ルートさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。ではこの方、ちょっと初めての方だと思います、読みますね、はい。タックポッドキャストの魅力は、大道さんが商売気を出した時にクイフワさんがたしなめる、このやり取りで現れる人柄と娯楽性だ。クイフワさんは終始公正的確な解説を心がけておられ、時々外部支援者の立場を示すような発言もあり、情報の信頼性をより高めていると 浦野しじまさんから、5月の11日22時17分ツイートいただきました。
はい、浦野しじまさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、浦野しじまさんがまあ大きく誤解してるのはこれ全て台本通りなんですよね、うちの番組。
うーん、
私のセクハラ発言は一部違うところありますけど。
一部一部ではなく全部ね。
そうですね、終始趣味ですね。
ですよね。はい、趣味、まあ、はい、趣味、うん、まあそうね、はい、まあ、
え、何ですか、趣味じゃない？
うん、
何？じゃ
あ、いや、本能かなみたいな感じ。
本能のものに生きる、いいですね。まあ、本能に近いところもありますけどね、まあ、
はい、
まあ、一部演出もあることは確かなんでですね。
うん、
浦野しじまさんのコメントありがとうございました。
ありがとうございました。はい、次いきますね。
はい、
大手キャリアからの MNP 時の日割り問題もですが、分割のアップルケアの執行は忘れがちです。 MVNO も持ち込み端末安心保証など準備しているところあるのでいいですね。機種変更後の保証二重取りなど保証関係のトラブルは多いのかもしれません。と島徳さんから5月の7日9時52分ツイートいただきました。
はい、島徳さん、お久しぶりのコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
天王寺アルコールクラブは健在です。
何ですかこれ。
いや、以前はそのウイスキーの話をしてくださいって言われてたんです。
あはははは、はいはい、はい、
この話はそうですね、私もちょっと忘れがちだったんですけれども、大手キャリアで例えば iPhone なんか買ったら、うん、アップルケアを分割で申し込めたりするんですよね。でその場合確かに例えば2年のそのアップルケアの分割を払い終わる前に MNP して変わってらですよ、
うん、
保証ない状態になってるわけじゃないですか。自分はアップルケアに入ってると思ってるけど、
うん、
それはあるなと思いましたね、
うんうん、
だから最初からですよ、 SIM フリーをアップルで買ってその時にアップルケアをつける、それが一番安全です。
まあそうね、それが、まあ、順当ですね。
やっぱ怖いのは自分はアップルケア入ってるつもりでね、落として割って、うん、実はアップルケアなかったっていうのが一番怖いんで。
そうね、うん、でしかも今まで積み立ててきてね、全然1円も払ってないわけではなく、
まあそうですね、
払ってたものが全然活用されないってことになります
ね。まあ、そうなっちゃいますからね、もったいないですもんね、うん、そこはね、
もったいないですね、
うん、まあ、そういう意味ではそこはちょっと気をつけないといけないなと私ちょっと思いました。島徳さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。あ、次の方もですね、多分初コメント読ませていただくと思います。はい、イカタマセブンさん、アカウントがですね、アットマークイカタマ007の方ですね。と5月の7日19時50分にツイートいただいてます。
はい、
海外旅行から帰国して DMM モバイルの SIM を iPhone にセット、あれクエスチョンマーク、つながらへん、そうか、プロファイルのダウンロードし設定し直さんとあかんのか、でネット接続ないのにどうやって、クエスチョンマーク、といただきました。
はい、イカタマセブンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、深井さん、これはあれですよね、やっぱり先にプロファイルをダウンロードしとくだとか、もしくは無料 Wi-Fi 空港にあるようなんでダウンロードするっていうことがおすすめですか？
あのね、先にねダウンロードしても、うん、まあ多分この方もあのイカタマセブンさんも、うん、普段は日本では DMM モバイルの SIM を使って、うんうん、いらっしゃったと思うんですよ。うん、でそこに海外で、まあ、例えば他の海外の SIM 入れたら上書きされちゃうっていうことかな。
うん、なるほど、そうか、そうか、うん、そうか、プロファイルって1個しか適用できへんもんね、基本的には、ね、
うん、でそれで、うんうん、でそれでなので帰国した時に、まあ、SIM を入れてもそのままでは使えなくてっていうことだと思います。うん、DMM に限らずたまに IIJ でも、うん、まあ、なったりならなかったりするみたいなことを私もお友達から聞いたりするんですよ。はい、ですので私はねなったことないんですけど、
さっとできるわけですね、
はい、さんは、うん、うん、はい、まあ私も複数台持ってますし、ね、
あ、そっか、どっかテザリングしたりすればいいしね
そうそうそう、うん、あのルーターだ、ルーターも持ったり持って歩いていたりとかもするので、うん、まあ SIM がね複数あるので、まあ、ちょっとそういった不便はなくないんですけれども、うん、まあ確かにね1台しかお持ちじゃないってことはそういうところに遭遇してねすぐ使いたいのにっていうことはあるかもしれないですよね。
うん、うん、確かにそうですね。そのために、うん、空港なんかそのなんかなんですか、パッセンジャー用の、まあ、うん、無料 Wi-Fi があったりするっていうの話を聞いたことがあるんですけど、ね、はい、あることあるんですよ、やっぱり。
ありますね。ただそのセキュリティ弱いとかいろいろ言われますので、そういう時こそ VPN でつないでね。
なるほど。
やっていただければ。
タウン Wi-Fi の VPN。
はい。
MVNO がちょっと入り出したら3年ぐらい前に、なんかメールに添付して、そのプロファイルを送っておけば、
ほうほうほう、
その、はい、そのたんびにそのメールを呼び出して添付ファイルを実行すれば、 できるっていうのを見たことあるんですけど、はいはい、私やったことないですよ、やったことないですけど、まあ、はいはい、確かにそれも一つの手だなと思って見た覚えがあるんでですね、
うんうん、あとはですね、あの手で入力できるといいですよね、まだね、
APN をですね、
そうですね、はい、そしたらあの紙に、まあ、雷何々にそのメモ書きしておいて呼び出して、ね、うん、あの手で入力するっていうの、以前はね手で入力してたんですけどね、
まあ、そう、普通は手で入力しますよね、うん、そうでした、はい、よくわかりました。いかたまセブンさん、じゃあ解決はしたんだと思いますけれどもね、まあ、いろんな手はあると思いますけれども、やっぱ解決できるときちょっとそこはやっぱ不便ですね、確かに、
はい、
コメントありがとうございました。
はい、ありがとうございます。そうですよね、黄色いハートマーク、音声ファイルをゴニョゴニョっとして着メロとかアラーム音に設定しようかなと、みどりんさんから5月の12日13時3分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、マニアックですね、素晴らしい。これはあのなんかエアポッドが調子悪かったらしいですよ、
はいはいはい、
でエアポッド調子悪かったら片耳でしか聞けなかったんで、
はい、
ちょっと両方充電し直してもう一回聞き直すということを言われてたんで、いやいや、でも片耳でもね、クエさんの声は素敵でしょというふうなツイートを、まあ、してみたら、こうそれに対する返信がこれみどりんさんからこう返ってきたわけですよ。
繋がらないんですけど。
いや、私の中で繋がってるんでいいんです
よ。はい、ちょっと話が繋がらないんですけれど。
音声ファイルをゴニョゴニョっとしてね、なんか着メロとか作りたいですね。私もサービスでちょっとアラーム音でどうですか、起きてぐらい言ってください。
なんかダメ、商売の匂いがプンプンする。
いやいやいや、これ皆さん聞くんやから、これ配信で流すんだから。
いらないです、いらないです。
口座番号後で送りますから。
なぜ口座番号とか必要なんですか。
え、いや、
メールアドレスが必要だとしても口座番号は必要ないですよね。
なんです、これ配信に載せるから別にメールアドレスは必要ないです、口座番号は必要ですよ。
これどうしましょう、来週からなんか
みんなからリクエスト
一人ずつやるんですかね。
いや、まあそれは私はお金さえ払ってくれれば何でもやりますよ。みどりんさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、初コメントの方にはステッカープレゼントの件また連絡しますんでよろしくお願いします。
はい、
ポッドキャスト第80回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
前回なんでテザリング1000やねんって話したやないですか。
1000円ね、はい、
あの大容量データプランのねテザリングが1000円ということで、はい、それが KDDI の決算の時に社長がですね、
うん、
なんかおもろいこと言ってました、はい、これはですね、はい、携帯ウォッチのニュースなんですけれども、はい、KDDI の田中社長、テザリング1000円は深く考えていなかったということで、どんな話かと言いますと、はい、大容量プランに設定する1000円というテザリングの料金の根拠は深く考えていなかったという話で、うん、ね、無料キャンペーンが延長されておって今のところユーザー請求されてないじゃないですか、
うん、
今後についてもねどうするのかも考えさせてくれということで、
うん、
その当時は深く考えていなかった、こう言うと怒られるかもしれないが、うん、大幅に大容量になるプランであり、ほとんどがスマートフォンで解いた使い方になるのでは考えていた、その上でテザリングが当面無料としていた、足元を見るとこのまま有料化しても不満しか出ないので、まず1年延長させていただいたということで、じゃあこのまま有料化は難しいっていうことも認めたわけでしょ、
うん、まあ、閉じたっていうのはスマートフォンだけで使うってこと ね、まあ、要するにテザリングありきで使うっていう考え使い方は考えていなかったっていうことですね、なんかね、まあ結局透けて見えるのは、なんだかんだ言っても他社と横並びなんですよ。この大容量プランって、AU が初めてではなくって確かソフトバンク、
ね、ソフトバンクが一発目だったんですね、
うん、でそれでそれに追随した形だったから、追従した形だったから、まあ、なので、まあ、お宅がその値段 で出すんだったらうちもこの値段ででも無料ですよっていう風で根拠はなくて、別に必要経費ではなかったってことですよね。なんか先週私が話した通りですよね。
いや、そうですよね。
紙として
別にそのコンピューターから使ったからってなんかパケットのねなんか質が変わるわけでもないわけやから、値段追加するのもまあちょっと変な話ですもんね。ずっと今日、まあ、前回もその話で盛り上がったんですけど、
うーん、
まあ、
もうなんかそう考えると、 MVNO の方が根拠があって、うん、だんだんこう見えてきますよね。あ、うん、ここは大手から借りてる回線で大手の固定費なんだなっていうのがこうだんだんだんだんこ う, うっすらこうシルエットが見えるので、そこにこう肉付けしてるとこの部分っていうのがなんかはっきりこう理由が分かるっていうのはからすると MVNO はやっぱ分かりやすいし、自分にマッチしたものを選びやすいかなっていう気が改めてしますね。
してきましたね、
うん、まあね、見えないそのなんかこう設備費っていうかね、そういうものとかはあるんでしょうけれども、
まあで
も
そうですけど、うん、だってよく考えないとダメなのは、 MVNO だって大手キャリアから回線借りてるんですよ。
そうですね、う
ん、ってことは MVNO が普及すれば儲かるのは大手キャリアなんですよ、
う
ん、
まあそうですね、
でしょ、その値段で売って問題ない値段で回線貸し、うん、回線売りしてるわけですから、
うん
うん、なので自分のところで直接でやったら高くて、うん、MNO がその回線を使ったら安くてっていうのは、私なんか逆のような気がしてしょうがないんですよね、実は、
うん、
思いません？例えば私が供養さんという商社を通して借りるのと直で借りるのね、代店通さず借りるんやったら代店通した方が、ね、安くなってるっていうのはちょっと不思議でしょ。まあ、普通の考えだけどね、まあ、いろいろその MNO の業者が努力することによっていろいろコストを下げることをやってるって分かってるんですけどね、
うん
うん、というところなんで、まあとりあえず先週議論したようにですね、テザリングの1000円というのはやはり何も考えてなくて、実はいつでもタダにできるようなもんだったということが、まあ、露呈したということですね。
これでもそれでいくとずっと無料とか今だけとかっていう風になのに引っかかってくると、これ景品表示法でしたっけ、
うん、
何でしたっけ、
うん、なんかありますね、
引っかかってこの表現自体ももう近々なくなるのかもしれないですね。
かもしれないですね、
うん
うん、はい、それではタックポッドキャスト第81回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第82回は来週の5月の26日金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、お気になった方の iTunes レビューへの評価とコメントをお待ちしてます。最近ないんで待ってます。
はい、
はい、Twitter からの初コメントの方にはステッカーのプレゼントも考えていますんでね、よろしくお願いします。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。何年か前を振り返ったりとかそういったことはありますね、
うん、でその写真を見てこう、福山さんいつも綺麗ですねって言ったらなんか常にぶち切れられるんですね私。
はい、だってすごく気持ち悪くないです。だって今日もあの収録始めましょうよろしくお願いしますって言ったら突然そんなことボソって言われてえ、だから監視カメラでもついてるのかしらみたいな。
あ、監視カメラはついてます。